マタイによる福音書第12章38節から42節まで朗読いたします。新約聖書23ページです。前のプロジェクターにも表示されております。マタイによる福音書第12章38節から42節まで朗読いたします。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるか、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。イエス・キリストは多くの人の前で奇跡を行ってこられました。マタイによる福音書を私たちの教会では少しずつ読み進めておりますけれども、これまで読んできたところにですね、イエス様が人々の病を癒したり、悪霊を追い出したりされたことが何度も繰り返し語られてきました。今日の箇所はですね、22節から続いているそういう場面の中でのことです。イエス様がですね、悪霊に取りつかれて、目が見えず口も聞けない、そういう人がですね、イエス様のところに連れてこられて、イエス様が癒された。そうしますと物が言え、目が見えるようになった、そのことがですね、記されています。今日の箇所に出てきます律法学者とファリサイ派の人々はその様子を見ていたのではないかと思われます。群衆はイエス様のなさったことを見てですね、23節にはこうあります。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。このようにあります。ユダヤ人の群衆は旧約聖書をよく知っていました。ですから、イザヤ書に書かれていた言葉もよく知っていたと思われます。イザヤ書には35章にですね、こういう言葉があります。35章の5節に、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。イエス様によってですね、主が旧約聖書の時代から約束してこられたその時が来ている。今ですね、目が見えず口が聞けなかった人が癒されて、物が言え、目が見えるようになりました。その時が来ている。そのことの印がですね、今目の前で行われている。主がご自身の民を回復されるその時です。群衆はこの人こそそれを実現するダビデの子、メシアではないか、そのように思ったわけです。 ところがファリサイ派の人々はどういう反応をしたかと言いますと、24節にこうありました。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。こうあります。そしてさらにですね、今日の箇所ですね、38節にこうあります。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエス様は散々印を見せてこられました。群衆の方はですね、あ、これは主が約束なさったその時が来ている、その印だと、そのように思ったわけです。しかし律法学者とファリサイ派の人々はですね、イエス様が彼らが見ている前で行ったさまざまな奇跡、それをですね、印であるというふうには考えなかったわけです。律法学者とファリサイ派の人々といえばですね、一般の人々、一般の群衆よりも旧約聖書に精通していた、より詳しかったはずです。そういう人々でありますから、イエス様がなさっていることがですね、旧約聖書の預言者を通して主が約束された、そのことのですね、その到来、その時の到来の印である、そのようにわからないはずがないわけですけれども、しかしそれでも彼らはイエス様のなさっていることが印であると認めようとしませんでした。どれほど素晴らしい印が行われていても印であるとは認めない。それは彼らの心に悪いものがあふれているからなのでしょう。34節にはこういう言葉がありました。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。せっかくの印を見ても、悪いものが心にあふれていれば、悪霊の頭ベルゼブルの力によるよらなければこの者は悪霊を追い出せない、などと理由をつけてですね、それを否定してしまうわけです。悪いものが心にあふれていればですね、結局印が目の前で行われていてもそれに目を覆ってしまうわけです。イエス様は印を見せてくださいというふうに言われましてですね、このようにお答えになりました。39節、イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。イエス様は印をですね、求められまして、その場でそれを見せるということはなさいませんでした。印を見せてくださいというふうに頼むこと、それ自体はですね、問題ではなかったかもしれません。旧約聖書の中でもですね、例えばギデオンという人がいますが、ギデオンはですね、印を求めたことがありました。羊の毛、これだけが夜露で濡れるようにしてください。そしてまた次の日にはですね、その逆に羊の毛だけが乾いていて地面が夜露で濡れるようにしてください、こんなふうに言ってですね、印を求めたことがありました。主はそのギデオンの求めに答えてですね、 印をその通りに与えてくださいました。しかしイエス様はこの律法学者とファリサイ派の人々にその場で印を与えるということはなさいません。彼らのことをですね、横島で神に背いた時代のものと呼ばれます。神に背いたという言葉はですね、直訳では悪いという言葉です。前の34節35節に出てきた悪いとですね、同じ言葉です。悪いものが心にあふれている、悪い時代の者たちです。そのような者たちにはギデオンの時のようにその場で印が与えられることはないのだと断言されます。実際印を与えても無駄なのかもしれません。実際には多くの奇跡が印として与えられてきたわけです。彼らはイエス様のなさった奇跡を知っていたわけですが、全くそれを印と認める様子がありません。問題は印の側にあるのではなさそうです。問題は彼らの側にあるわけです。イエス様は預言者ヨナの印のほかには印は与えられないと言われます。そしてですね、この預言者ヨナの印についてもう少し説明をされます。40節、つまりヨナが3日3晩大魚の腹の中にいたように、人の子も3日3晩大地の中にいることになる。旧約聖書の中にですね、預言者ヨナという人物が出てまいります。彼は主からニネベに行くように命じられますが、それを嫌がってですね、船に乗ってこのニネベとは反対の方向へ旅立ちます。ところがその途中で嵐が起こりまして、ヨナはですね、この嵐が自分のためだ、自分に原因があると、そう認めてですね、荒れ狂う海に投げ込まれました。ヨナはですね、大魚にですね、その投げ込まれた嵐の中で、巨大な魚に飲み込まれます。そしてですね、その腹の中で3日3晩過ごしたと記されています。このヨナの話が記されていますヨナ書には、魚の腹の中でヨナが主に捧げた祈りが記されています。ヨナ書の2章3節にですね、こうあります。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。さらに7節からはこうあります。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき、私は主の御名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。このようにですね、ヨナは大魚の腹の中でですね、死を覚悟する。そういう状況であったことがわかります。もう黄泉の底にいるような。またですね、もう滅びの穴、そういうところまで落ちている。そして息絶えようとしている。まあ、そこまでですね、もう死を覚悟するような状況であったことがわかります。 そのような中から必死に主に祈りを捧げます。そしてその祈りが主に届き、そして主が彼を救い出されました。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたというのはですね、そのような死の危険のあるそういう状況に至ったということです。イエス様の方は死の危険どころではなくてですね、実際死にまで至ります。人の子も三日三晩大地の中にいることになる、そのようにイエス様はおっしゃいましたけれども、それはですねイエス様がご自身のことを語っていらっしゃるわけです。イエス様はたびたびご自分のことを人の子というふうに呼ばれます。イエス様はやがて十字架にかけられ死なれます。そして墓の中、大地の中というのはそのことを指しているのでしょう。墓の中に葬られます。そして三日目に復活されました。三日目という言葉とですね、今日の箇所に出てきました三日三晩ですね、三日三晩と三日目ではちょっとこの長さが違うことになりますけれども、この三日三晩という表現、ヘブライ語のもともとの表現はですね、三日間ということを意味する表現のようです。必ずしも厳密に昼が3回、夜が3回ということではないようです。そのようにですね、ちょっと現代の私たちの言葉の感覚とは違うようです。人の子も三日三晩大地の中にいることになる。これはイエス様が十字架にかかられ、死んで葬られ、そして三日目に復活されたことを指すわけです。重要なことはですね、ヨナが死を覚悟するような状況を経験して、この腹の中で三日三晩過ごして死を覚悟する、そういう状況を経験してから、そうしてニネベの人たちに語りかけたということです。イエス様の場合は死を覚悟するどころか実際に死なれました。そして復活されます。イエス様はそのようなお方です。41節にこうあります。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。ニネベの人たちは三日三晩大魚の腹の中にいて死にかけた、そういう経験をしたヨナの説教を聞いて悔い改めました。自分たちの罪を悔いて主に立ち返りました。イエス様はヨナ以上のお方です。このお方は死んで復活される、そういうお方です。重要なことはこのイエス様の言葉を聞いて主に立ち返るということです。悔い改めるというのは方向を変えてですね、主のところに戻ってくる、主に立ち返るという意味です。今日の箇所での、今日の箇所との関わりで言うならば、イエス様のなさっていることを見て、これは印だ。そのように喜び祝うことです。主が自分たちを見捨てておられない。主が約束されていたその時がもたらされている、神の国が来ている、このことを喜び祝うことです。悔い改めるとは生きておられる主に気がついて主と共に歩み始めるということです。生きて働いておられる主を 認めようとせずにですね、主から離れて生きているものは罪に定められることになります。その歩みは誠の喜びを見出すことのない滅びへと向かう歩みです。ですから主に立ち返って恵みを受けることが大切です。律法学者とファリサイ派の人々に求められていること、そして今生きています私たちにも必要なことはですね、生きておられる主に立ち返るということです。42節でも同じようなことが語られます。42節、また南の国の王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。南の国の女王、彼女はですね、ソロモン王に対して難問を持って、試しにやってきたシェバの女王です。列王記女王の10章にですね、彼女のことが記されていますが、10章1節にこうあります。シェバの女王は主の御名によるソロモンの名声を聞き、難問を持って彼を試そうとやってきた。まあ、このようにですね、ソロモンを試そうとやってきたわけですけれども、ソロモンとの対話の後にですね、彼女はソロモンの知恵をたたえてこのように語ります。10章の9節、あなたをイスラエルの王位につけることをお望みになったあなたの神主は讃えられますように。主は常しえにイスラエルを愛し、あなたを王とし、公正と正義を行わせられるからです。当初はソロモンの知恵を試すためにやってきたわけですけれども、最終的に彼女はソロモンを王とした主を讃えるに至りました。地の果てのようなですね、遠い南の国、外国の地からやってきたシェバの女王がですね、ソロモンの知恵を聞いて、そして主のご支配を称えました。ソロモンを通してイスラエルに公正と正義を行われる主を称えた。主への恐れをその時に感じたのでしょう。今の時代の者たち、42節またに戻りますと、今の時代の者たちはですね、ソロモンに勝るお方の言葉を聞いても主のご支配を讃えようとしない、そういうことが指摘されるわけです。律法学者とパリサイ派の人々はイエス様の言葉を聞いても主への恐れを感じず、主に立ち返ろうとしません。律法学者とパリサイ派の人々は自分たちが誰よりも主のことを知っている、そんなふうに思っていたことでしょう。しかし悪いものであふれた、そういう心を持つ彼らは主のことを知らなかった異邦人、ニネベの人々や主のことを知らない外国からやってきた異邦人であるシェバの女王、彼らよりも主から離れてしまっているわけです。現代の状況、特にですね、新型コロナウイルスが広まりまして、 社会の中のさまざまな問題が明らかになっていきますと、主のご支配がどこにあるのだろうか、神の国は本当にここに来ているのだろうかと疑いを強くしてしまいます。しかし主は確かにこの世界を支配しておられます。そのことの印をさまざまな形で見せてくださっています。それをですね、印と認めるかどうか、それは私たちの心によるのだと言えます。確かに主は生きておられる、神の国は来ている、その印を受け入れられるかどうかは、悔い改めるかどうか、悔い改めて、つまり主に立ち返って生きておられる主と共に歩むかどうかにかかっています。繰り返し主に立ち返って、主が与えてくださっている印、主のご支配の印を思い起こしたいと思います。主に立ち返ろう、主のご支配の印を見つけよう、そう考えてもですね、どうしても目の前の状況、その困難さにですね、目を奪われまして、主が私たちのことを見放しておられるのではないか、そんなふうにしか考えられない、そのようなこともあるでしょう。しかしそれでも、そんな時でも、預言者ヨナの印だけは失われません。預言者ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたのと同じように、人の子イエス・キリストは三日間墓の中におられた、そしてその後に復活されました。この印、この印を見失わないならば、私たちの希望は失われません。主が私たちを見放しておられないことの印だからです。イエス様の死と復活という印は、主が私たちを見捨てず救い主をお与えになった、そのことの印です。お祈りをいたします。